皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。小林勝です。この時間はセブンスターアドベンチスト協会が世界中で翻訳出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して、聖書に書かれている真理を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。今期の学びはキリストにおける一致です。副題の他者と調和しつつ生きるは学びの内容を示唆していますので、時々見ていただきたいと思います。安息日学校ガイドと副読本の著者はアンドリュース大学神学院デニス・フォーティン先生ですので、ガイドの仲介書として内容を深めることができるので、教師だけでなくガイドを通して聖書を深く学びたいお方に大変おすすめです。まだ注文できますので、 ABC にぜひ注文してご活用ください。今週からキリストにおける一致、他者と調和しつつ生きるという新しいガイドの学びが始まりました。新たな気持ちで学びを始める準備はできていますでしょうか。この目次を見ていますときに、一致という言葉を含む表題が13週のうち8つもあることに気づかされます。このことは今期の学びについて副読本の序章の中の次の言葉がその理由を示していると思います。教会は地上における神の家族であり、人類家族に仕え、共に礼拝し、神に栄光を期します。教会の導き手であり、贖い主であるイエスを見つめつつ、教会は救いの良い知らせをすべての隣人と分かち合うために召されています。しかし教会は地元の会衆、教派の教会員、あるいは普遍的な神の家族といったどのような表現をしたとしても、信者の一致和合した集団にはほとんどなっていません。人間の罪深さが和合して生活していく能力を限られたものにしています。教会が大切な目的のために召されていますが、教会の信者が一致和合した状態になっていないとあります。教会の一致和合というのはあり得るのでしょうか。また教会の一致和合とはどういう意味なのでしょうか。今期の学び、キリストにおける一致を学ぶ目的について、ガイドの中の初めにの最後の方に書かれている言葉を読み返しながら今期の学びをする必要があると思います。今期の聖書研究ガイドの目的は、私たちセブンスターアドベンチストにとってのクリスチャンの一致という主題について聖書の教えを提供することです。いつもながらに私たちは今その一致という問題に直面しており、時の終わりまでその問題に直面し続けるでしょう。しかし私たちは聖書の中にキリストにおける一致という神からの賜物の生かし方について多くの洞察や教えを見出すことができます。私たちに与えられたその一致を教会の中で実現し表すことに関するそれらの洞察や教えが今期の焦点です。それでは第1課の学びをしたいと思います。第1課は創造と太宰です。今週の暗唱聖句は創世記15章5節6節となっております。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。私は毎週暗唱聖句に問いかけます。なぜ今週この聖句が覚えるために選ばれているのだろうかと。今週の暗唱聖句は、神がアブラハムを夜空のもとに連れ出して言われたことをアブラハムが信じたこと、別の言葉では信仰が一致を回復するのに重要なことなので暗唱する必要があるという確信を与えられました。それでは今週の学び、創造と太宰を考えてみましょう。大きく分けて 2つのことを今週は学びます。1つ目、神が創造された世界は一致調和した状態であったが、罪の侵入によって不一致がもたらされたこと。2つ目、神の民を通しての救済計画、罪からの回復と一致です。それでは1番目の神が創造された世界は一致調和した状態であったが、罪の侵入によって不一致がもたらされた、そのことを見てみましょう。このガイドの中では安息日の午後から火曜日にかけてそのことが書かれていました。罪が侵入すると早速変化が生じました。アダムとエバが禁断の木の実を食べた直後に、神が初めて彼らに近づいた時の2人が罪の責任を相手になすりつけようとしたことの中に早くも見ることができます。聖書の言葉を見てみたいと思います。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。創世記3章12節13節。ここで女が蛇がとお互いを責め始め、さらにあなたと間接的に神様を責めています。この罪による影響はとても深刻なものでした。互いに愛し、配慮し合うはずであった二人の兄弟、カインとアベルは仲違いしました。原因は神がお定めになった礼拝の形を疎んじ、利己的な形に従ったことでした。創世記4章5節を見てみたいと思います。カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せたとあります。カインは一体誰に対して激しく怒ったのでしょうか。カインは神に対して怒り、弟アベルに対して憤慨しました。この仲違いは結果的に暴力と死をもたらしました。この罪による不服従は人間関係をさらに引き裂きました。創世記6章5節を見てみたいと思います。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になったとあります。この悪が最終的に大洪水をもたらします。アダムとエバの堕落によって人類の一致と神の当初のご計画は粉々に砕けました。それは結果として礼拝に関する混乱を生じ、地球上に悪と不道徳を広く蔓延させ、最終的に人類をさまざまな文化、言語、人種に分けてしまいました。それは今日存在する人間たちの間にさえ不一致、不和、仲違いを生じさせ続けています。しかしこの大洪水の後、神はノアと契約を交わし、神と神の言葉を忠実な一致した人類家族を持つという当初の計画を回復されました。今週の学びの2つ目、神の民を通しての救済計画です。ガイドの中では水曜日、木曜日にそのことが書かれています。神はアブラハムを神の救済計画における神の民の父とされました。世界三大宗教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教はいずれもこのアブラハムを父とみなしていることがそのことを示しています。また旧約聖書はアブラハムのことを神の友と記しています。神はご自分のしもべになるアブラハムを召すことで、この世に神を表す一つの民を選ばれました。この召しと選びは神の愛と恵みからでした。イスラエルの神の召しは罪によって引き起こされた荒廃と不一致の後の 全人類を回復する神のご計画の中心でした。だから今週の暗唱聖句は、そして主は彼を外に連れ出して言われた、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい、また彼に言われた、あなたの子孫はあのようになるでしょう、アブラムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められた、とアブラムがその信仰によって義と認められたと述べられています。この信仰こそ神の民同士を、また神の民と主ご自身を結びつけるからです。人間を通して神は一致を回復し、迷える人類に御心を知らしめるために働かれます。アブラハムは信仰によるその生き方、揺るぎない服従、神の約束に対する確信のゆえに、現代のクリスチャン生活のあるべき姿の手本ということができます。最後にガイド10ページに書かれていますまとめの言葉をお読みしたいと思います。天地創造における神の当初のご計画では、人類が一つの家族のように調和して仲良く暮らすことが意図されていました。私たちの最初の両親の不服従は神のご計画の妨げとなりました。しかし神は一つの民を起こすためにアブラハムを召されました。彼らを通してキリストによってののみ見出される回復の約束を存続させるためです。今日の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。テーマは2つです。1、私たちを悩ませる人種文化言語の壁を取り除くのに役立つどんな実際的な対策を私たちは講じることができますか。2、古代イスラエルの召しとセブンスターアドベンチストの召しの間には共通点があります。私たちはその共通点からキリストにある神の召しに忠実でいることを通して、教派を超えてのキリストにおける一致は可能でしょうか。それではまたお会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。